ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
はい、伊藤先生こんにちは。
こんにちは。
今日も始まりました。
そうですね、
はい。10月に入りましてしばらく経ちましたけれども、
はい、
伊藤先生最近はいかがですか？
はい、先週は東京からのお客様があったので人籠山の古墳を紹介してきました。ご案内してきました。
東京から？
はい。
どんな感想を持たれてましたか？
はい。いや、びっくりしてましたね。
うん、
はい。っていうのは、ニュース、テレビのニュースとか、新聞を読んできましたということで、
うん、
はい。午前から午後4時まで、約1日案内してきました。
ずいぶん長いこと。
はい。その中には、柴田の泉野の、
うん、
小潮神社もご案内しましたので、っていうのは古墳時代のこととつながるので、
うん、
柴田も何箇所か、胎内市も何箇所か、
うん、
はい、良かったですね。
ああ、そうなんですね。はい、なんておっしゃってましたか？全部回った後。
全部回った後はやっぱり東京から来ると広いという平野が、特に塩津形を見たいという内容ではありましたので、広いということと田んぼが大きいですねっていうのと、
うん、
それからやっぱり課題であったその大和朝廷の小潮神社とか、うん、それから人籠山の古墳とか、やっぱびっくりして自分の目で見て確かめて帰られましたね。
はい、なるほど、そういったことがあったんですね。
はい。
あと伊藤先生、今週末ですか、慶和祭にもね、展示をされるということですよね。
はい、10月の20日21土日に慶和学院大学で学園祭、慶和祭があります。その中に私の展示室J211 人心館であります、
うん、
今年で4回目の展示になります。
今回はどんなものを展示されるんですか？
はい、徳川家光図と柴田藩と写真展と題をつけました、
うん、
これは今まで柴田新潟県の歴史に家光が作らせた絵図、昭和2年の絵図が、越後絵図が非常におろそかに扱われていましたね、
うん、
その昭和2年越後絵図を徳川家光図と柴田藩ということで、さらに身近なものとして展示しようと思っています。というのは、月さらの木も大和政権との中央とのつながりですし、
うん、
この徳川家光図とすると、徳川幕府、江戸幕府とのつながりがはっきりするので、二つのその伏線を考えての展示です。
わかりました、
はい。
楽しみですね。
そうですね、うん。たくさん来てくれるといいですね。
うん、そして先生、
はい、
この番組ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、はい、月さらの木、今回のテーマは何でしょうか？
今回のテーマはですね、大和朝廷の上策、月さらの木そのものです。
はい、
はい、
うん、
というのはですね、月さらの木を今まで1700年ぐらい経つんでしょうかね、
うん、
ぬたりの木、岩船の木はほとんど出てくるんですけど、その日本書紀に月さらの木は一回しか出てこないからよくわからないので書かないというのが今までの歴史認識なんですね。そうではなくて、日本書紀に一行でも書いてあるのはその場所がわからなくても私は伝えていくべきだと思ってるんですね。その伝えていくべき内容がその柴田の泉野と胎内市の築地にあると考えているわけです、
うんうん、
その辺について今日も細かくお話ししていきたいなと思ってます。
わかりました、はい、先週は否定地について、
はい、
否定地というか、まあ、月さらの木が あった場所についてお話をしましたけれども、はい、具体的に言うと今日は
先盛りの人数、あるいはその先盛りが食べた食料、あるいは先盛りが住んでいた住居、
うん、
そういうところにも焦点を当てて付け皿抜きを考えてみたいと思います。
はい、実際の先盛りの人たちの生活の様子をじゃあ今日は
そうですね
やるということですね。
あまり中央の大学の学者教授も調べない点なんですね、
うんうんうん、
ところが大事なポイントだと思うんですね、
うん、
先盛りだっても生きないといけないわけですし。
そうですよね。
そうですね、
うん、
特に先住民というか原住民というか今まで住んでいた方々とのつながりも出てきていますので、
うん、
ぜひここからも解明していきたいなと思っています。
わかりました、はい、ではこの後詳しくご紹介します、
はい、
まずは一旦 CM です。
はい、
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する、またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する、そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう。その名は柴田調査隊。ウィークデー夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中、午後5時40分頃から放送中。チェケラ。
お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808。 FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。
はい、伊藤先生、では今日のテーマ、大和朝廷の上策、月皿の木に来た先盛りの人たちの生活の様子、伺っていこうかと思うんですけれども、はいはい、まずはこの土地にやってきた先盛りの人数から伺ってもいいですか？
はい、先盛りというのはですね、先住民というかこの周辺に住んでいた方々じゃなくて、
うん、
長野とか県外からの人たちなんですね、
ええ、
その人たちがその大和朝廷の命令によって新潟県この柴田あるいは胎内市に向かってきてるわけですから、
うん、
その急に先盛りの人数だけ人口増加になるわけですね。その人口が何人くらいかっていうのがやっぱり大事なポイントだと思っているんですね、
はい、
そのポイントをなんとかこう計算するいい手がかりはないかなと思っているんですけど、その解決の手がかりがですね、阿部の平夫という先盛りの将軍が180艘とか200艘の船団を組んできているっていうのがあるんですね、日本書紀に
書かれてるんですね、
はい、
うん、
これをなんとかその使えないかと思って考えてるわけですね、でその船団が1艘に例えばですよ、
うん、
30人乗ったとして180艘というと5400人になります、それから200艘の中に船団が来た時に1艘に30人乗ったとすると6000人という先盛りがいるわけですね。
大変な人数ですね。
そうですよね。この人数がその大和朝廷から派遣されたとすると本当に大変な人数なんですね。この先盛りたちのその食料が問題だと思う、とりあえずは。
そうですよね、
食べ物
いきなり6000人増えるってことですよね。
はいはい、この地元民が食べた他に6000人分の食料ですから大変な量ですね、
うん、
で記録によるとその先住民は先盛り大和朝廷軍の先盛りにお米とお塩をやっぱ提供してるんですね、そうなるとこれはかなりの量になるということから、そのお米と塩を生産できる土地場所、生産する人間が必要だと思うんですね。
そうですね、
はい、そう考えた時に私は塩塚田の北辺が 重要なポイントだと考えているわけです、
うん、
それが今回の一籠山の大和朝廷とのつながりの発見につながっているかなと思って大変喜んでるんです、
うん、
はい。
まあ、5400人から6000人ぐらいの人がやってきた、
はい、
と考えると、
はい、
急に増えるわけですし、
そうです。
この原住民の、ね、元からここに住んでいた方々にとってみたらちょっとね、
はい、
迷惑というか、
そうです
ね、 ね、
まあ、パニックると思うんですね。パニックになると思うんですね。
うん、どんな印象だったんでしょうね、来られた時っていうのは。やっぱり怖いですよね。
うん、怖さもあると同時に、その越後人の越の国の人たちの人柄というんですか、うん、外からの人たちは非常に大事に扱うというか、優しくしてあげるという性質が昔からあるみたいなんで、
うん、
だからお米とかお塩を提供したという記録が残っているんだと思うんですね。
うん、ま、あの先週もありましたけれども、はい、あまりこう敵対視はしてなかったようですよね。
はい、
うん、
能登地方に比べれば新潟県越後の国の越の国の民族は少しは抵抗したというふうに言うんですね。
うん、
あの能登の国 の、 あの石川とか富山に大和朝廷が来た時の様子を聞いてみると、調べてみるとね、
うん、
それでも私はその融和政策に対しての越の国の人たちも仲良し作戦を取ったと思うんですね。
あ、そうなんですね。ちょっと話戻りますけれども、
はい、
あの船団が180、200艘というね、
はい、
船団でやってきたということが日本書紀に書かれていたということなんですけれども、はい、船団の数っていうのはもっと多かったりとか、はい、もっと少なかったりとかっていうことは特には考えられはない。
きっとあったと思うんですね。あったと思うんですけれど、その日本書紀に記録するような大きな出来事として180とか200艘を書いたと思うんですね。
うん、
ただその私がなんで30人という数字を打ち出したかというと、あの新羅の国で唐との戦争があった時、俗に白村江の戦いの時に新羅の方々はその斎明天皇大和朝廷のところに援軍を求めてるんですね。
うん、
で大和朝廷斎明天皇は軍隊を新羅に送ってんですね。その戦いはよく負けたんですけどその時の様子のよう見ると一つの船に結構乗ってるんですね、兵隊が。
あ、当時の絵があるんですね。
あるんです、そのことから類推して、まあ安倍のヒラフは一艘に30人乗せたとして180とか200という計算をすると、先ほど言ったように5400人から6000人くらいの先盛りが来ているというふうに考えているわけです。
根拠がしっかりとあるわけなんですね。
そうです。問題はですね、さっきの船団にちょっと戻ると、
うん、
180艘とか200艘を四季を通じて係留しておく港がいるんですね。
港、
はい、
うん、
そうなった時に今回慶和祭でも展示する徳川家光図を見ても分かるように、新潟より船が着くって書いてあるんですよね、塩津形の北に、政治のあたりに、うん、
はいはい、
そうするとその塩津形ならば180とか200艘の船を係留するには本当にいい場所だと思うんですね。外海の日本海から少し入るし、
うん、
ということから考えても、私はその塩津形が大和朝廷の上策月皿と非常に深く関わっているとどうしても考えざるを得ないんですね。
うん、うん、
で前回の放送で申し上げたように、その月皿の位置なんですね、塩津形の周辺に点在させたんじゃないかという話をしましたけど、
うん、
5400人とか6000人を例えば新発田市の貝塚貝屋に何人、胎内市苔の実に何人、胎内市築地に何人、胎内市大塚に何人というふうに分散してやると、かなりの人数をそれぞれあまりこう無理なく 駐屯させることができると思っているんですね。
元から住んでいた方々にもそれほどこう負担をかけないようにっていうことなんでしょうね。
そうすればその大和朝廷軍もその統一だ統一だって言って上から武力で走るということもしなくて済むし、原住民も一気に何千人という単位で入ってこられるよりは集落ごとに何人かずつ分散すればそう抵抗もなくスムーズにいったのではないかと思われるんですね。
なるほど、
はい、そう考えると岩船の木が別名月さらの木とも言うんだっていう考え方が二条作説が消えるんですね。相当無理な論なんですね。だからその和美織受賞の京都大学編に書いてあるように中条のところにぬたり岩船二作の間に斎明天の4年に月さらの木があるというふうに解釈すると、ちょうど岩船の木とぬたりの木の間中間というと胎内市柴田市のこの塩塚田が当てはまるんですね。そうするとその先盛りの人数が一気に6000人くらい増えたとしても食料はまず大丈夫調達できるし、分散して住まいすれば住居も問題ない。で船団200艘といえども休ませる水辺がある港があるという点では、そのやっぱりその今回一籠山城の山古墳が出たあの辺に港があったと思うんですね。そうすると塩津という港の地名が残っているし、船戸という地名残っていますし、小船戸がありますし、船戸の蔵の壺遺跡でこれも高速道路日東道 あのアクセス道路で発掘されたんですけど、津という牧場土器が出て港の倉庫群がたくさん発掘されているんですね。そんなところからこうつなぎ合わせて考えると、その塩津方と月さらの関係は非常に深くなってくると私は思うんですね。
わかりました、はい、ということで今回はですね、
はい、
先盛りの、はい、生活について人数それから住居、
はい、
食料などについてお話をしていただきました。
はい、
伊藤先生あっという間にお時間となってしまいまして、はい、先生次回は、
はい、先ほど東京からのお客様という話しましたけれど、築地村村歌を作詞した羽賀谷一さんのお孫さんなんです。
うん、お孫さんが来られたんですね。
はい、はい、先週からずっと羽賀谷一博士と胎内市とか羽賀谷一博士と月さらの木という放送しましたけれど、実際にそのおじいちゃんが作ったその村歌を自分の目で見てみたいという強い願いがあってですね、先週来られたんですね。
じゃあそんなことで、はい、来週は、塩津形北辺の人口増加と弥彦神社について、
はい、
詳しくお話をしていただくということになります。
はい、
先生じゃあまた来週お楽しみということで、
はい、お楽しみにしてください。